地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
本日のゲストはカナダ在住の久留美さとこさんです。さとこさんはですね、福岡県出身で、帯広畜産大学に進学されたんですけれども、その卒業後はですね、北海道の飼料会社、そして酪農コンサルタント会社の勤務を経て、2021年12月にカナダのアルバータ大学の乳牛栄養学修士課程を修了しました。久留美さん、さとこさんはですね、この番組にはなんと3度目の登場なんですよね。で、まあ、前回出ていただいた時から約3年ぶりになりますので、本日は近況報告であったりだとか、あとカナダでの生活のことなどなど、いろいろなお話を聞いていきたいと思っています。また5月に帯広で酪農セミナーを企画されています。本日はこちらの告知もしていただきたいと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は、牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
ゲストの久留美さんはですね、5月に帯広で酪農セミナー、デイリーコンパスセミナーを企画されています。今週もデイリーコンパスセミナーについてご紹介していきます。このデイリーコンパスセミナーなんですけれども、講師は、まあ、アメリカですね。アメリカのミシガン州立大学教授のベリー・ブラッドフォード先生という方が講師としていらっしゃいます。内容はですね、テーマが農場管理の新たな視点、乳牛の健康、生産性、収益性を高めるために、で、酪農業界に関わる全ての方に向けたもので、酪農業界の初心者の方々や学生の皆さんにもぜひご参加くださいということです。セミナーの内容はですね、分娩後の炎症、移行期トラブル解明への手がかり、生産性の高い非乳牛群へのアプローチ方法、そして収益を上げるための決断、ホルスタインとジャージーの比較を例に考えるということについて学ぶことができます。講師の方や内容については先週の放送でお送りしました。YouTube なのでまた聞いてほしいなというふうに思います。デイリーコンパスセミナー、日時はですね、5月29日水曜日、朝10時から午後3時半までとなっています。場所はですね、農協連ビル4階の会議室。参加費は昼食代がついて3,000円。お申し込みの締め切りは5月17日金曜日です。申し込み先はですね、デイリーコンパスセミナーで検索していただくか、このトカチウーマンフロンティアの番組ブログにもリンクを貼り付けてあります。今週も引き続きセミナーに関して伺っていこうと思っています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、この今回来る先生にも、じゃあ、 さとこさんから直接オファーをしたということですか？
そうなんです。このブラッドフォード先生っていうのは、私が大学院生の頃にも論文を読んで、その、まあ、自分の論文を書く際に誰かの論文をたくさん読まないといけないんですけど、その際に論文を読んでやっぱり心残っていた先生の一人で、はい、去年の2月にアメリカのフロリダでハンス動物学会かなセミナーがあったんですけど、それに参加した時にちょうどこのブラッドフォード先生が講師で講演されていて、その生で聞いた講演もすごい良くて、でもね、そこのなんか見た目の人柄もなんか良さそうな人柄だったんで、で、夜にそういうセミナーは必ず懇親会があるんですけど、懇親会の時にちょっとね、お皿を持ってうろうろしてたら、たまたまブラッドフォード先生が一人でたまたまおられたから、これはチャンスだと思って声をかけに行って、セミナーもすごい面白かったですって言って、で、いくつかちょっと質問をして、で、そのまだ全然考えてるだけなんだけど、日本で先生たちを招聘して日本人に向けて勉強会をやりたいと思ってるんですけど、もしそれが実現した時は日本に来てくれませんかみたいな話をしたら、あ、実は日本は何年か前に企業さんに呼んでもらって行ったことがあって、楽しかったしまた行きたいみたいな感じで言ってくださったから、はい、あ、もうなんかこの人もなんかすごい先生なのにいい人と思ってチェックさせてもらって
今回のセミナーはこう佐藤子さんがこう思い描いてたというか、心の中でなんとなく組んでたものがこう実現するみたいな、ワクワクみたいな感じですね
もうチェックチェック、本当チェックチェックチェックチェックの人が全部ねイエスをもらえてるから、これまでまあラッキーですよね。ラッキーだと思ってます。
で、例えばカナダのね、大学に行っている時に、読んでいた論文を書いてた人が目の前にいたら、はぁ、あの人、芸能人になったような感覚だったりします？
ちょっとありますよね、どうしてもね。
あの人が、みたいな。その論文って、私あんまりそういう目に見る機会が少ないんですけど、そういうのって、人柄みたいのってあったりするんですか？
あるのかもしれないけど、私の当時の能力では人柄までは組めませんでしたね。読むのに必死で。
でもそのセミナーでお話を聞いている中でも、まあその時のこう読んだ方の一人だなっていうのは多分最初からチェックはされてたと思うんですけれども、直接お話を聞いた時にその人の雰囲気だとか、そういったことですごい好印象だったってことですよね。
ね、名前の知ってる学者の人がそのセミナーとかイベントに出てこられると、やっぱり、おお、あの人だと思って、なんか有名人だじゃないですけどね、あの人だと思って見て、やっぱ話が聞きやすいかとか、ね、内容が私でも理解ができるかとか、どんなような雰囲気の方かっていうのは、なんかそのね、見ちゃいますよね、なんか興味があるからね。その中で言うと、その分かりやすい説明をされているし、対面でね、その懇親会の時にお話しても、私のようなね、謎の日本人がいきなりすり寄ってきて、セミナーやりたいとかって言っても、いいよとかって穏やかに喋ってくださるのも、なんかすごい人がいい人だなと思って、あんなの知らないよって言われたって仕方がないですよね。
まあ、要は知らない外国の人に話しかけられて、突然じゃあ講師やってくださいってことじゃないですか。
そうです、そうです。
でもその過去に日本に来られてたっていうのも、なんかポイント高いっていうのはありそうですよね。
ちゃんとした企業が招聘したいっていうんだったら安心するじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうです
けどね日本から来ててまだ形にも何にもなってなくて、大学院卒業しました、日本で将来セミナーやりたいんですって言ったら、はあ、そうですかって言われても仕方がないところなのに。
いや、そこはきっと久留さんが放ってるものも感じ取ってくださったってことですよね、きっと。
わ、まあラッキーだったってことですよね。ラッキーだったと思います。
そういうことにこう面白いって感じてくださる方っていうのはすごいいいというか、すごいこうありがたいですよね。
そう、ありがたいですね。ですからやっぱり当然来てくださる日本の方々にもセミナーとして面白い内容のものを届けるのは当然ですけど、反面やっぱりそうやって海外からね、声をかけて先生を招聘しますから、先生にとってもその物足りない会にはしたくなかったっていうか、先生に求めるのはやっぱり日本人にも、の心にも届く良い内容のものを作っていただきたかったし、そのプレゼンテーションですね。で、その代わり私たちとしては、その先生をお呼びしますから、会場が、に入るだけの人を集めると先生もやる気が上がるじゃないですか。ですから、そういうね、来てくださるお客さんにも満足していただきたいし、先生にも満足していただきたいしっていうのをすごく考えながらチームで運営をしてきました。
ものを企画するっていうのはそういうことですよね。この人に来てもらって満足ってだけではなくって、結局その皆さんに、まあそれこそお金をいただいてやる額であるからこそ、もうそれに見合ったものをお返ししたいっていうのもそうだし、お互いにとっていい機会にしていきたい。やっぱさすがその辺がなんか運営者ですね。
いやいや、マドリンもね、プチサミットを運営したりいろんなことを企画されてるから、そのあたりは バリバリだと思いますけども。
いえいえ、気持ちはすごく、私たちも一緒に酪農女性サミットというものを開催してた時期があるので、考え方とかそういうものってなんとなく共通する部分はすごくあるのかなっていうふうには思いますし、私は富士サミットを企画するにあたって、ひとさみさんのようなお金とかいろんなことを考えて計画性のある進め方とかっていうものが、ひとみさんが今まで一緒にやってくれてたからそういったことを担ってくれてたんですけど、あ、これを全部やるって結構大変だなっていうのは、私たちは、一酪農家、みんな私が企画したものはその農家さんで、見てる方向が同じだったりするので、もっとこうした方が楽しいんじゃないっていうことももちろん大事なんですけど、でもそれを運営していくっていうふうに考えた時の足りない部分っていうのはすごい感じたし、自分もまだまだ足りないところがたくさんあったなって反省点でもあるんですけれども、すごいいろいろやってくれてたな、さとこさんって思いましたよ
おかげさまで経験は生かしてくれるから、1回2回3回4回ってね、回を重ねるごとにいいんだろうなと思っていて、今回はまたその酪農女性サミットももう5年も6年も前の話だから昔の話ですけど、またあの時と少しその人を集める企画だけど、ちょっと中身とかね、色の違うものを作りましたから、企画をする段階でこれが良かろうと思ってずっと計画を立てて案内とかもしていくんですけど、やっぱり動いてる中でもっとこうしてたら良かったなっていう部分もたくさん出てきてまして、まあでも何事もやってみないとわからないですよね。学びながらですから、もしもこの先またイベントを組むことがあれば、今回あ、こうしてればよかったっていうのをこう改善していけたらいいのかなって思ってます。まだ終わってないですけど。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメント、プレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア。
こういったセミナーをトカチで開催できるっていうのは、私たち生産者からしても結構ラッキーな機会ではありますよね。
そう、地元でね、開催されるから、よその遠くに行かなくていい分、足を運びやすいんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひご参加ください。
ね、なかなかその技術的な面でも言ったら、
充実した内容を準備してますから、あとはですね、私たちが上手に翻訳、通訳できるかどうかにかかっていますから、結構プレッシャーなんですけど、でもいい内容なので、きちっと皆さんに届けられるようにね、準備していきたいと思っています。
そうですよね、通訳をさとこさんとその金井さんがやってくださるんですよね。金井さんはその私たちが去年やったトカチのプチサミットでブラジル出身の先生がお話ししてくださったんですけれども、その通訳金井さんって方がしてくれただったんですけど、その人が今回さとこさんと一緒に通訳されるということなんですよね。
そうです、その見通しですね。メイン通訳は私なんですけど、金井さんもサポートで入ってくださる予定です。
それこそその先生からもらったそのスライドを全部ご翻訳今してるって感じなんですよね。
そうなんです。
それ結構な仕事量ですよね。
そうです。で、今ずっと翻訳してて、やっぱりそのちょっと先生に確認をしないとわからない部分なんかもありますから、まずはちょっと全編翻訳して、私がちょっとわからないところを先生とミーティングしないといけないなと思ってるところですけど、そのためにも誠意翻訳中です。
うんね、この通訳って普通に簡単に考えると、その場で喋ったことを通訳するっていうだけじゃなくて、結局その先生が伝えたいニュアンスみたいなものを通訳の方が そもそも理解してみんなに分かりやすいように説明するっていう、こう噛み砕くっていうことも大事じゃないですか。それってやっぱりさとこさんがカナダに行って大学でお勉強されてたっていうその期間もなかったら、こういった通訳までは難しかったってことですよね。
そうですね、あの大学院に行く前でもできたかもしれないけど、やっぱり今よりもっと分からないことも多かったと思いますし、意味を理解できない、そのスライドの内容を理解できない部分ももっとあったんじゃないかと思いますから、大学に行く手前の頃の自分よりは今の自分の方がずっといいんじゃないかなと思ってますけど、まだまだ研鑽は必要ですね。
この打ち合わせってすごい大事なんだなっていうのをもうプチサミットをやった時にすごい感じたんですよ。ただ今現場で言ったことをそのまま通訳することはきっとあの英語が分かる方はできるとは思うんですけど、そういうふうにこうみんな聞いてる人もスムーズにこう理解できるように通訳しながらお話をするっていうのは、やっぱりその事前のこう準備っていうのがないと、あのやっぱ限られた時間の中でその伝えたいことを伝えていかなきゃいけないってことは、その辺のこう打ち合わせとか準備とかっていうのに時間をかけてないとうまくいかないことなんだなっていうのを、その去年の秋思ったので、だからやっぱりその準備が大事っていうのがさすがだなというか、まあもともと準備は大事なあの佐藤さんだなと思ってるんですけど、でもより聞きやすいというか間延びしちゃうじゃないですか、どうしてもその場その場の通訳って。でやっぱりその聞いてる人たちがこっち悪いわけではないんですけど、ちょっとこうテンションが下がる瞬間があったりとか、やっぱそういうのってあると思うので、スムーズに話が進んでいくと聞いてる人もこう飽きずにというか、いい意味での緊張を切らさずにお話聞くと聞けることができると思うので、そういう意味でまだまだね、こう準備の時間があるとは思うんですけど、すごい頑張ってくださいっていう
頑張ります頑張ります。本当ね、あのマドリンの言った通り、おっしゃった通りで、ペースも大事、内容も大事、飽きないことも大事だと思いますから、あと言いたいことをきちっと正しく伝えるのも大事だと思ってるんで、結構プレッシャーはかかってるんですけど、でもいいものだから皆さんに届けたいから、ちゃんとできるように頑張りたいと思います。
はい、いやでもなんかすごいご苦労は感じるんですけど、そういう意味でのワクワクもすごい感じてますんで、いやいや期待してます。
ありがとうございます。
なんか面白そうだなって思ってくれた、本当にこう生産現場に関わる方々にね、ぜひ5月29日は今からでもね、申し込みをしても参加できるだけの席はありそうですよね。
そうですね、こう29日のセミナーの方はまだ席は残ってます。あの27、28の2日間セミナーの方はもう間もなくあの締め切りじゃないといけないぐらい、おかげさまで申し込みをいただいてますから、放送する頃にその席が残ってるかどうかわからないんですけど、セミナーの方はあのたくさん人来ていただけたらいいなと思ってます。
どうやって申し込んだらいいんでしょうか。
デイリーコンパスセミナーっていう風に検索してくださったら、おそらくホームページ上申し込みのページが出てくるんじゃないかなと思いますんで、検索していただけたらと思います。とはそうですね、マドリンをご存知の方は、あのマドリンのインスタかフェイスブックか何かわからないけど、 SNS でもなんか紹介してくれてたんじゃないかと思うんで、それを追跡していただけたらと思います。
もうこの放送をあの告示するにあたってチラシを載せたいなと思っているし、は
い、
きっとこの番組のブログにも載せていただけると思いますんで。
あ、本当ですか。明日チラシに QR コードがついてます。
はい、そしてあのホームページの URL もリンクさせていただけるようにしていただけると思いますんで、
ありがとうございます。
意外と入っていくと申し込みはペペペってこうチェックしてすぐなので、意外とこう楽にできるから、多分5分ぐらいあれば申し込みはできると思いますので、私もね申し込みをしたので、
あの29日のセミナーはマドリンも午前中来てくれます、はい、朝から来てくれます。
10時からお勉強はスタートするんですけど、そのブースとかもあるから、会場がオープンするのが8時半ぐらいでした。
そうですね、ですから8時半からもう来ていただけます。
するとこういろんな企業さん、ブースの企業さんとお話をしたりだとか、あと各地域から来ている参加者の方々ともあのお話ししたりとかいう時間も持てると思うので、さとこさん探してあーって言ったりとかね、そういったこととかもできると思いますので、あのカナダのとかねいう話になるかもしれないので、あのそうやってこう、まあ、堅苦しすぎず、あのちょっと興味がある人は参加してもらえるといいのかなって思いますし、こういうことで学んだことをね、まあ、今後この回がねうまくいけば、あの皆さんが収穫が多かったっていう風になれば、来年再来年と続きがあるかもしれないですよね。
そうですね。まずは今年うまく開催して、うまく終わってくれることが第一の目標ですね。
まあそういう意味で、この5月29日ご都合がつく方はね、ぜひ当日来てすぐっていうのはちょっと難しいと思いますので、まず
そうなんですよ。お弁当をね、準備しないといけないので、申し込みの締め切りをセットさせていただいてて、締め切りが5月17日なんですよね。
17日ですから。の24時までだったらいいわよっていうことですね。
はいはい、もちろんです。
5月の17日の24時が締め切りということなので、それまでにご都合の方をね、見ていただいて、ホームページチェックしていただけたらなというふうに思います。ぜひ
お願いします。
今のところね、トカチのね、生産者意外と少ないんですもんね、参加予定の。
そうなんですよね。トカチの生産者さんに情報をこう届けていく難しさを今回は感じました。難しいですね、人に情報を届けていくのはね。SNS の発信をしてみたりとか、酪農関係の雑誌に広告を載せてみたりとか、チラシを配っていただいたりとかしてるんですけど、なかなかどの程度生産者の皆さんにリーチしてるのかなっていうのが感想です。
ということなのでね、もし知り合いで酪農さんとか、酪農さんで働いてる方とかいたら、なんかこういうのあるらしいよとかね、声かけていただけたりとかしても嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひデイリーコンパスセミナー検索していただければなというふうに思います。
よろしくお願いします。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア。ここまではマドリンこと、カバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 披露、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。